銀河鉄道の夜。宮沢賢治。午後の授業。
では皆さんはそういうふうに川だと言われたり父の流れた跡だと言われたりしていたこのぼんやりと白いものが本当は何かご承知ですか？
先生は黒板に吊るした大きな黒い星座の図の上から下へ白くけぶった銀河帯のようなところを指しながらみんなに問いをかけました。カンパネルラが手を挙げました。それから四五人手を挙げました。ジョバンニも手を挙げようとして、急いでそのままやめました。確かにあれがみんな星だと、いつか雑誌で読んだのでしたが、この頃はジョバンニは、まるで毎日教室でも眠く、本を読む暇も読む本もないので、なんだか、どんなこともよくわからないという気持ちがするのでした。ところが先生は、早くもそれを見つけたのでした。
ジョバンニさん、あなたはわかっているのでしょう？
ジョバンニは勢いよく立ち上がりましたが、立ってみると、もうはっきりとそれを答えることができないのでした。ザネリが前の席から振り返って、ジョバンニを見てクスッと笑いました。ジョバンニはもうどぎまぎして真っ赤になってしまいました。先生がまた言いました。
大きな望遠鏡で銀河をよく調べると、銀河は大体何でしょう？
やっぱり星だ。
と、ジョバンニは思いましたが、今度もすぐに答えることができませんでした。先生はしばらく困った様子でしたが、目をカンパネルラの方へ向けて。
では、カンパネルラさん。
と名指しました。すると、あんなに元気に手を挙げたカンパネルラが、やはりもじもじ立ち上がったまま、やはり答えができません。
山梨。宮沢賢治。小さな谷川の底を映した2枚の青い幻灯です。1、5月。2匹のカニの子供らが青白い水の底で話していました。
クラムボンは笑ったよ。
クラムボンはカプカプ笑ったよ。
クラムボンは跳ねて笑ったよ。
クラムボンはカプカプ笑ったよ。
上の方や横の方は青く暗く鋼のように見えます。その滑らかな天井をつぶつぶ暗い泡が流れていきます。
クラムボンは笑っていたよ。
クラムボンはカプカプ笑ったよ。
それなら、なぜクラムボンは笑ったの？
知らない。
つぶつぶ泡が流れていきます。カニの子供らも、ポッポッポッと、続けて5、6粒泡を吐きました。それは、揺れながら水銀のように光って、斜めに上の方へ登っていきました。つーっと銀の色の腹を翻して、一匹の魚が頭の上を過ぎていきました。
クラムボンは死んだよ。クラムボンは殺されたよ。ク クラムボンは死んでしまったよ。
殺されたよ。
それなら、なぜ殺された？
兄さんのカニは、その右側の四本の足の中の二本を、弟の平べったい頭に乗せながら言いました。
わからない。
魚がまたツーッと戻って、下流の方へ行きました。
クラムボンは笑ったよ。
笑った。
にわかにパッと明るくなり、日光の金は夢のように水の中に降ってきました。
シグナルとシグナレス。
ガタンコガタンコシュフフー。サソリの赤目が見えた頃、四時から今朝もやってきた。遠野の盆地は真っ暗で、冷たい水の声ばかり。ガタンコガタンコシューフッフ。凍えた砂利に湯気を吐き、火花を闇に巻きながら、サーペンティンの崖に来て、やっと東が燃え出した。ガタンコガタンコシュフッフ。鳥が鳴き出し木は光り、青々川は流れたが、丘も狭間も一面に眩しい霜を乗せていた。ガタンコガタンコシュフッフ。やっぱりかけるとあったかだ。僕は頬汗が出る。もう七八里馳せたいな。今日も一日霜曇り。ガタンガタンギーシューシュ
ー。軽便鉄道の東からの一番列車が少し慌てたようにこう歌いながらやってきて止まりました。機関車の下からは力のない湯気が逃げ出して行き、細長いおかしな形の煙突からは青い煙がほんの少し立ちました。そこで、軽便鉄道好きの電信柱どもはやっと安心したようにブンブンとうなり、シグナルの柱はカタンと白い腕木を上げました。このまっすぐなシグナルの柱はシグナレスでした。シグナレスは、はんと小さなため息をついて空を見上げました。空には薄い雲が島になっていっぱいに満ち、それは冷たい白光を凍った地面に降らせながら静かに東に流れていたのです。
グスコーブドリの伝記。1、森。グスコーブドリはイーハ東部の大きな森の中に生まれました。お父さんはグスコーナドリという名高い木こりで、どんな大きな木でもまるで赤ん坊を寝かしつけるようにわけなく切ってしまう人でした。ブドリにはネリという妹があって、二人は毎日森で遊びました。ゴシゴシとお父さんの木を引く音がやっと聞こえるくらいな遠くへも行きました。二人はそこで木いちごの実を取って湧き水につけたり、空を向いて変わる変わる山鳩の鳴く真似をしたりしました。するとあちらでもこちらでも、ほうほうと鳥が眠そうに泣き出すのでした。お母さんが家の前の小さな畑に麦をまいているときは、二人は道にむしろを敷いて座ってブリキ缶で蘭の花を煮たりしました。すると今度はもういろいろの鳥が二人のパサパサした頭の上をまるで挨拶するように泣きながら、ザーザーザーザー通り過ぎるのでした。ブドリが学校へ行くようになりますと、 森は昼の間大変寂しくなりました。その代わり昼過ぎにはブドリはネリと一緒に森中の木の幹に赤い粘土や消し炭で木の名を書いて歩いたり高く歌ったりしました。ホップのつるが両方から伸びて門のようになっている白樺の木には「格好鳥通るべからず」と書いたりもしました。そしてブドリは十になり、ネリは七つになりました。ところがどういうわけですか、その年はお日様が春から変に白くて、いつもなら雪が溶けると間もなく真っ白な花をつける拳の木もまるで咲かず、5月になってもたびたびみぞれがぐしゃぐしゃ降り、7月の末になっても一向に暑さが来ないために、去年まいた麦も粒の入らない白い穂しかできず、大抵の果物も花が咲いただけで落ちてしまったのでした。